どうもこんばんは、ジジイの品格です。いやいやいや、始めましたよ、ジジイの品格755始めさせていただきました。ありがとうございますね。ホリエモンと秋元康さんタッグのね、伝説の SNS、 それが755でございますけども、いやいや、後悔しかないですね。なんでもっと早くやらんかったのかなっていう。まあその755では、秋元康さん系アイドル、 AKB だとか乃木坂だとかのコラもやってる SNS しか見られへんのかな、多分。じゃないか、ツイッターやってるね、 AKB の子。まあでも乃木坂がね、いいギャシコーンやってるから、主に2期生がね、やっぱりでもこれですよ皆さん、2期生がね、主に頻繁にそれも更新してる SNS 最高にいいですよあれは。いやでもね、一番おもろいのはカズミンのやったりするんですけど、僕まあバーっと見てる感じやと、カズミンのいいですね、あれ、あの文章は、バランス、なんというかね、こうブログほどかしこまってなくて、モバメほど近いくない、ちょうどいい距離感が755ですよね。ほんまにあれはいいですよ。いや僕もね、もうモバメ撮ってますけど、一応向井さんね、向井さんのモバメも1年ぐらい撮ってますけども、もうちょっと近すぎるね、ちょっとモバメっちゅうもんはちょっと近すぎてわからん媒体のような気がしますね、僕モバメは。けどやっぱね、755ぐらいの本当なんかちょうどいいよ。半公式みたいな、あの感じがたまらなくいいですね。ね、なんというかな、多分ブログとかモバメモかな、あれ多分なんか時間限られてますよね、多分公式からのなんかルールとして、多分10時ぐらい、11時12時ぐらいが多分それ以降になんか送っちゃダメっていうルールやつよね、ブログとか、おそらくですけども。わーちゃうな、多分ちゃんと調べとけばよかったですね。けどね、755はなんか朝方につぶやいてたりもする、なんかいいね、ほんならリアル、ほんまちょうどいいリアル、ちょうどいいリアルが僕には望ましい。ということでね、皆さんも無料なんでね、ぜひ755でね、やっぱあの子らの日常をね、ちょっと垣間見てはどうですかということで行きましょう。ポッドキャスト限界集落。いやー、ね、その昔東京ワイン会ピープルっていう映画がございましてね、その映画にこう松村沙友理さんが出てまして、映画の作中でこうマッチュンがお酒をね、ワインをパッと飲んで、その味をこう流暢に例えるんですよ。本当に一口飲んだだけでね、ほんまあんなすんごい例えするんで、見たことない例えする、それでみんなが共感してこうね、拍手かっさ浴びてる映画でしたけども、これええなってことで僕もやってみたいなと思いまして、僕はちょっとワインは飲めなくて、チューハイが好きなんでね、これチューハイで、それも乃木坂メンバーで例えようやないかっていう企画でございますけども、コーナーでございますけども、本日飲むのが49の何味これ、ごめんなさい、もう暗くて見えない、確かソーダ味ごめんなさいね、ちょっともう暗いんですよ、やっぱ河川敷って暗い、文字が見えないんで、まあでも49札幌、これ初めてです、このコーナー。もう結構1年ぐらいやってますけども、基本氷結かストロングゼロばっかりやったんですけども、僕この49がねちょっと苦手でしてね、この49が発売された当初、なんか酒好きの間から、ほんまの酒好きはこれが好き、49が好き一番やみたいな、その証なんですよね、なんか酒好きの。でもね、僕飲んだらそんななんか合わんかったんですよね、昔。2、3年ぐらい前ですか、発売された当初。2、3年ぶりですね、僕49飲む。 ちょっとでもネームいただきたいと思います。ソーダにハズレはないんでね。いい音、やっぱ札幌はいい音出しますよ。いただきます。はあ、なるほど。あ、こんなんでしたっけ、49って。あ、こんなんでしたね。こんなんでした、こんなんでした。そうそうそうそうそうそうそう。なんかこう、アルコール感が強いんですよね、49って。たびたび言ってますけども、僕がやっぱ中杯に求めているのはジュース感であって、49は結構それに逆行してね、お酒感が強くて、なるほど。あー、いいね。うん、あ、美味しい。そう、だから基本なんかどことなく薄いんですよね、なんか。そのソーダ味も。ただこうガツンと、ガツンとは来ないね。爽やかなアルコール味。確かなアルコール感みたいなのが、こう魅力なんですかね。やっぱなんだろうね、ズバ、めっちゃ飲みやすいね。やっぱこう、程よく、程よい。すべてが程よい。程よい味ですね。やっぱだから基本でも薄め。味薄めで、ほのかな。でも確かなアルコール感。これですよ。このメンバーは、坂口珠美さんでしょう。はい。やっぱね、坂口珠美珠ちゃんも、存在感薄いようでね、確かな存在感あるんで、この49ソーダ味は坂口珠美さんであると、これ断言できました。ありがとうございました。とにかく飲みやすいですね。こんなのが飲みやすかったでしたっけ？うまい。うわ、これすごいわ。うん。えぐ、美味しい。今週の乃木坂工事中はですね、あれでしたね。ミュージック集がね、発売されるんで、それを記念して、こう、もう一回みんなで、MV 見直して、あーだこーだ言おうやないかい、見どころも言おうやないかいの回でしたけども、一番面白かった。これはね、断言。今週が、過去一番、もう、類を見ないぐらい面白かったですね。はい。ダントツぶっちぎりでした。はい。例えるの難しいな、今週はちょっと。毎週はあだこうだ言ってましたけども、もう今週はシンプルめでいきます。一番面白かったです。特に、そうね、やっぱ自己中でいこう。いいミュージックビデオでしたね、あれは。っていうか、今年のね、音楽特番めちゃめちゃ出てましたけども、乃木坂。一回もやらなかったですね、自己中で行こう、見たかったんですけども、ちょっと残念。やっぱダルマさんが転んだ、感想中にやるっていう革新的なんは、テレビ映えしそうなんですけどね、見たかった。悲しいですけども、まあ、見どころ。まず、先陣来てましたよ、梅ピオが。ね、初選抜やから、こう、気合が入ってて、その監督からの指示が、桃子とレンタンと一緒に歩いてて、テンション高めでちょっと歩いてくださいっていう、こう、指示で、梅ピオはテンション高めにやってたけども、他二人がこう、全然なんか低かったみたいなやつでしたけどもね、やっぱりこれ平塚魂なんですよ、梅ピオの。ね、かつて、ギャンギャン言わせた。やっぱ平塚魂、平塚イズム、もっと盛り上がりたかったんでしょう、やっぱり梅ピオ。もう、縦乗りで。もう、何やろう。ショットのテキーラ、ショットのテキーラとか持ちつつ、飛び跳ねたかったんちゃうかな、やっぱ梅ピオ。それしようと思ったら、やっぱ隣のね、レンタンと、当時まだ中学生ですよ。中学生と、桃子、もう鹿児島の子が、田舎の鹿児島の子やったらちょっと平塚に合わない。ショットテキーラで飛び跳ねるのはちょっとね、 できひんかったっていう話でしたけども、それを受けてあの桃子が最低だよって言ってた、あれね、桃子の、やっぱこの意見の食い違い、どっちがほんまの真実を言ってるのか、僕徹底的にやり合ってほしいよ。いや、僕は本当これどっちもね、ちょっとこれどっちも決められないですね。やっぱ桃子は桃子でね、曲がったこと大嫌いですから、うん、だからこそやっぱ最低だよって言ってたんで、ほんとこの二人のね戦い、ほんともう10年戦争ぐらいやってほしいね。10年戦争ってなんなん、なんかわからないですけども、もうそういう桃梅合戦みたいなね、桃梅合戦やろう、ちょっと定期的に戦いましょう。じゃあ、あの二人は小競り合いするっていうノリがねあっても僕は面白いんではないかなと思いますね。でもやっぱレンタン、あれ自己中で行こうって、レンタンと梅ピオ初選抜やったんですよね。で、梅ピオがこう初選抜やからこう気合入ってる、やってますよって話でしたけども、同じ初選抜のレンタンがなぜも何も覚えてないのかっていう、これが一番の謎でしたけども、超大物ですよ、やっぱレンタン。なんか覚えてそうなもんですけども、初選抜の海外 MV なんて、かなりこう重大イベントな感じはしますけども。もう関係ない、もう覚えてない、そんな。昨日の晩飯みたいなもんでね。なかなかもう、覚えておくべき情報ではないみたいな。コレンタの大物ぶりも出てました。よかった。よかったし、あと、続けてあれ言ってましたよね、シャワーのやつ。その、ミュージックビデオのサビが撮影的にはラストシーンで、あの後こう日本に帰るんやという話をしました。そこで、あの、汗びちょびちょやからなんとかこう、時間、タイトな時間を塗って、シャワーを浴びるのが大変やったみたいな話がありましたけども、そこであの、みなみちゃん、あの、星野みなみさんが、大変やったけども、私たちは、普通三人体制で入ってたやつを、一気二気は、一気に六人入って、もう一気に洗ったと。これはすごいぞ、一気二気すごいぞっていう話を、みなみちゃん、星野みなみさんがやってた、あれ、とんでもなくよく、よかった。プラス、怖くなかったですか、あの話。で、まあ、表面的に見たら、ああ、先輩やっぱすごいんや、早いんや。団結力、チームワークみたいな。やっぱここで、あ、2期も認められたんやなと、やっぱり。2期も認められてよかった。僕的にはハッピーと思いましたけど、はて、と思いまして。これ、1期2期マジ最強言うてるやつやんけども、あれこれ3期生この時まだ4期生は加入してないですし。やっぱ3期生だけまだバチバチな関係と言いましょうか。3期生は、みなみちゃん的にはやっぱまだ認めてないという、これ現れかもしれない。宣戦布告と言いましょうか、みなみちゃんからの。いや、これです。やっぱみなみ、やっぱあのみなみちゃんが、ああいうちょっとやっぱ、宣戦布告する感じと言いましょうか。やっぱね、まいちゅんあの、乃木坂オールの日本でも、まいちゅんが一目置くギャルですから、みなみちゃんは。やっぱそのギャル感出てましたね。やっぱり好戦的ですよ。やっぱギャルは。いつの時代も好戦的。やっぱね、あれ。あれが良かった、みなみちゃんが。やっぱり。てかやっぱね、一期生が好戦的ですね。好戦的一期生はいいですよ。やっぱそういう。もうやったんで精神ね。やったんで精神大事ですよ、やっぱり。この時代。ねえ、やるかやられるかの時代やっぱ生きてきた一期生やから言える。それもやっぱみなみちゃんが言ったってあれは良かった。一期二期最高のやつは良かったですね。あと、自己中は何かありましたか？まあ、あとまあ、僕改めて見返しまして自己中で行こうのミュージックビデオ。ね、今フルで見れるんで公式 YouTube で。見ましたところやっぱいいミュージックビデオでしたね。やっぱこう改めて見てほしい。まあ、ポッドキャスト、その2年ぐらい前でも言いましたけど、やっぱりね、あの冒頭のなーちゃんが あの、現地のバイクに轢かれそうになってるやつ、現茶に。現茶にもう跳ねられ寸前のやつ。もうあれ、今見てもやっぱヒヤヒヤしましたもん。もう来ると分かってても、危ないって、ほんと僕叫びましたもん、画面の前で。なぜ危ないって。危なかったもん、あれ、ほんとに。限界まで近づいてたんで。いや、ほんと、あれはもう国際問題一歩手前のような映像でしたけども。あとは、あと花火ね、もう再放送みたいになってますけども、同じ話。花火、ビルの上で、屋上で見てましたけど、あの近さね、タイの花火の近さがすごい。いや、ほんまにもう一回見てほしい。もう、ね、あの、ブルーレイ、DVD 買って見るのもよし、YouTube で見るのもよし、ほんまに近い。もう、絶対やけどするような近さです、あれは。それを笑顔で見るという、あの、ね、タフです。タフネスでしたね、乃木坂。タフネス乃木坂良かったですね。まあ、でも一番改めて良かったんが、あれってまあおそらくタイで撮ったんは、当時タイの観光大使みたいにやってましたけども、乃木坂が。今も継続してるんですかね、あれ。謎ですけども、タイの観光大使。で、まあその関係で、ね、タイで撮ろうやっていうことでタイで撮ってましたけども、どこのシーンか忘れましたけども、井上さゆりさんがこう手を当てて歌ってる箇所があったんですよ、両手合わせて。やっぱあれってやっぱね、タイの挨拶でね、サワディカー言うて手合わせてますけども、やっぱそのイズムと言いましょうか。なんというか、業に入れば業に従うシャイシャイイズムと言いましょうか。なん、やっぱね、観光大使ですよっていうのが出てましたよ。なんか真面目さ、本当あの人の真面目さが出ててよかったですね。こう以上ですか。やっぱ手を合わせる意味って多分向こうの多分でかいんでね。あれをやる意味というものはね、こっちやとね、ほんまボンド正月ぐらいしか手を合わせないですけども、やっぱ向こうはね、日々手合わせてますから。でもこれをやってる井上沙織さんが本当にこう素晴らしい。素晴らしかった。でしたけども次はアナスターシャですか ?2 期生楽曲やってましたけどもね、あれ。キーちゃんが言ってましたっけ冒頭でね、ミオナーって叫ぶとこがあって、そこでこう近くにおった堀ちゃんが何回もこう駆けつけてきたみたいな話ありましたけども、いや、いいですね、あの話。こう、やっぱ、ほんと、堀ちゃんの、こう、仲間思いと言いましょうか。旗から見たら、ほんまもう、犬みたいな、忠犬みたいな、ハチ公以来の、こう、忠犬さが見えてましたね。よかった。いいですね、読んだら来てくれる関係になりたいよ、僕も、堀ちゃん。読んでみようかな、やっぱ、ジジイも。ねえ、やっぱ、今僕も自然にいますし、アナスターシャの時みたいな。あ、もうほぼアナスターシャですよ。僕の今、目の前に広がる風景。コンクリートと、林とみたいな。来てくれると僕信じていますね。ちょっと今、来てくれそうな気がしてくれました。言ってみようかな。ミオナーダメですね。すごい恥ずかしくなっちゃいました。どこここにおるよ。やっぱりこう仲良くないんですよね、僕堀ちゃんと。堀ちゃん仲良くないというか、会ったことがないんでね、やっぱり堀ちゃんと面識がないから、それは来てくれないですもんね。一方的にね、存じ上げてるだけなんで。これだから来てくれないのは当然やったわけですね。恐怖でしかないもんね、やっぱ。知らん人から、大きい声聞こえたら。ね、堀ちゃんはなんか、一大事やっていう思いで駆けつけてましたけど、この時間にね、叫んだら恐怖でしかないよ、それは。聞こえてきたら。こんな、夜怖いよ。震え上がるがやめましょう。堀ちゃんごめんなさい。調子乗っちゃいました。 何の話でした？あ、そう、だからね、キーちゃんのあの信頼関係があったからこそ来てくれるんであって、こんなジジイの品格、会ったこともない人の叫び声には来てくれない。やっぱキーちゃん、海外旅行行った中ですからね、キーちゃんとは。どこでしたっけあれ、乃木坂世界大会行ったとこ。オーストラリアのなんかね、近くの島っていうのは覚えてるんですよ、僕。うわー、なんか難しい名前やったんすよね、あれ。エストニアみたいな。エストニアじゃないけども。なんか、天国に一番近い島みたいなキャッチフレーズありましたよね。なんでしたっけ、あれ。うーわ。うわー。なんかパリっぽい街並みでしょ、確か。ちっちゃいパリみたいなね、また異名がありました。あの島、なんでしたっけ？出せます？皆さん今答え。乃木坂世界旅であの二人が行った島。ねえ、乗馬途中で断念するやつありましたけども。はぁ、出ないですね。怖いね。何でしたっけあの島。なんか YouTuber ごっことかは覚えてるんですけど、肝心な名前が出てこないですね。場所が。まあ、それはね、重要なことではないよ。何をしたかがやっぱ重要であって、そうね、自己肯定したいと思いますけども。アナスターシャ。あの、キーちゃんが、幽体離脱してるみたいなのありましたけど、で、実際に見てみようみたいな時に、日村さんが、あ、幽体離脱やみたいな。とは、本来の場所とは、ちょっと早いところで言っちゃって。まあ、確かに幽体離脱してるんですけども、キーちゃんが、いや、この後、もっとすごい幽体離脱あるんすよ、みたいな言ってて、実際その箇所が来たら、あ、かっこいいね、みたいな、あの感じがね、人気性感ですよ、あれが。あの感じはすごい良かった、僕。うん。一回目の驚きを超えてないと言いましょうか。日村さんが。それで、やっぱなんか、あの感じね、苦し紛れのかっこいいな、みたいな。あれは良かった。なんかすごい面白かったな、あの回、昭和。ですけどもね、あとはどうでしょうか。あとは、僕、もう一回見直したんですよ、アナスターシャ。僕は何も気づけなかったですね、そういう伏線めいたものには一切。わからなかったですけども、ラストシーン。こう、メンバーの、顔のカットが、こう、パッパッパッパッパ、一人一人パッパッパッパッパって出た時の、コトコさんの笑顔がめちゃくちゃいい笑顔でしたね、あれは。それぐらいですかね。あとは、IC か。IC も良かったでしょ。IC 良かった。架け橋ちゃんね。やりすぎ架け橋。やっちゃい架け橋ですよ。僕から言ったら。もっとガンガンやってほしいですね。何も悪くない。架け橋ちゃん。いじられてましたけどね、なんか。ね、あとは架け橋ちゃんが、なんでやったかみたいな。やりすぎ架け橋をなんでやったかみたいな説明するときに、いや、梅沢さんみたいな、急な巻き込み事故みたいなのが、ようやってますけども、架け橋ちゃん。僕あれめちゃくちゃ好きですね。巻き込み事故。巻き込み架け橋。やっぱこう、左折失敗みたいな。あの感じはすごい、いいですね。そうね。なんで架け橋ちゃんってあんないじられてるんですかね。僕ちょっとふと疑問なんですけども。結構もう初期から、当初から架け橋ちゃんいじられキャラみたいな、4期生内で。もっとなんかいじられてもいい人が、ね、いるのに、ね、北川ちゃんとか、遠作ちゃんとかもなんかもいじれそうな雰囲気ありますけども。けどなんかもう、一番いじられてるのは、架け橋ちゃんっていう謎がありますけども、これはいかに、これいかにって感じですね。 まあそれだけそれだけなんですね。神奈川ちゃんとかもねガンガンいじれそうな気がしますけども、あんまいじられてないですね、4期生内では。架橋ちゃん以外、そこが謎ですけども。あとまあ IC 良かった、もう一回僕見直しましたよ IC も。いやIC めちゃくちゃ良くないですか、あの曲。ちょっとごめんなさいね、もう1年ぐらい経ってますけども、あの曲発表からえげつないぐらい良かったな、あれ。あれ良かったところって、まあ、あの曲のセンターはカキちゃんですけども、ミュージックビデオの1番は遠作ちゃんがサビ踊ってるんですよね。で2番でカキちゃんが踊ってるんですよ、サビ。このあんま見えひん形じゃないですか、これって。まあ僕だけかもしれないですけども、けどやっぱそれがいいですね、こう本間のなんか主役感と言いましょうか、これがセンターかみたいな、あのセンター感を際立たせるのは実は2番でやった方がいいかもしれない。ああいう落語じゃないですけども、やっぱ落語もね、真打ちは最後大取りですからね。まあ何にしてもそうですね、フェスとかもそうですよね、一番最後に一番大物が出ますけども、あの精神みたいな。でまあ MV 戻りますけども、その後全員がだから揃ってるんですよね、 MV のあの物語的にも全員揃って感想部分入るんですけども、サビアとそこでタイトルロゴドンのやつ、あれえぐ、何これ、こんなかっこよかったっけ、なんで見落とせたっていうやつ、かっこよかったあれ。でちっちゃく全員の名前が書いてるやつね、 IC って書いてあって、あのタイトルロゴドンのタイミングえぐい、なんやあれ。いやもっと騒いでいいでしょあれは、あんなかっこいい演出あったんや MV において、大発見でしたねあれは。よかったなぁ。いやそういうのないですか皆さん、そういうのないですか、というかこういう現象後々になってなんかええやんみたいななっちゃうやつ。あの僕はあのオードリーの俺の日本ずっと聞いてるんですけども、その1ヶ月ぐらい前、 2,3 週間ぐらい前ですかね、若林さんがあのまあ、司会やってて、なんか YouTuber とかインフルエンサーが最近すごいゲストで来るようになって、でその人らがよう知らんから事前にこう YouTube とか見てどんな人かっていうのを一応チェックするらしいんですけども、まあ、あの人おじさんやからようわからんと、この動画見ても何が受けてるのか、どこがすごいのかようわからんなぁみたいな話をしてて、でまあ続けてあのまあ、それはええねんけども、その若林さんは15年とか20年ぐらいこう日本のヒップホップが好きで、ジャパニーズヒップホップをめちゃくちゃ聞いてきたと。で、聞くにあたってこの曲は自分の趣味じゃないけども、ヒップホップはヒップホップでもけどこういう人には受けそうやなとか、この曲好きな人は多分あの曲も好きやろなみたいな、なんかそういうのがなんかやっぱ好きやから分かっていうのがなんとなくわかるんですって。まあもちろん自分の趣味どんずば来たらめちゃくちゃ嬉しい気分になるしみたいな話をしてて、で最近ここ1年とか2年ぐらいもうヒップホップ聞いても何にもわからん、こう自分にとって当たり曲なのか外れ曲なのかすらもうわからんみたいな言ってて、それが悲しいみたいな話をしてて、いやわかる思いまして、若ちゃんすげえわーってほんまに思いまして、いやまさにですよ、もう僕はあんだけ好きやったアイドルがもうこの曲聞いてわからん、なんかまあええけどもなんかわからん、とりわからんがとにかく先行するようになって、昔はねピンとくるもんがあったんですけど、悲しいかな、なんか感受性がなんか死んでいってるのかもしれない僕の中でのとか、後々になって気づくとかね、そう何ヶ月後か後に聞いたらめちゃくちゃいい曲やなって、これ一発やわからんようになってきたのが最近悩みですね。そうね、 何の話でしたか？ IC IC が革新的、そう、今聞いたら革新的でしたって話ね。そうね、よかった、素晴らしい革命ソングでした。あと僕の衝動ね、あっこでその向井さんがね、我らが向井葉月さんが何でしたっけ、まあ、画面のほんま後ろの方で、カメラの後ろの方で欲しいもん食べてたと、一歩の欲しいもんを分け合って食べる演技が辛かったみたいな話してましたけども、そこで私はなおかつ一票の米俵を背負ってなんか 2,3 時間がほんましんどかったみたいな言ってましたけど、皆さんどうですか？一票ってピンときますか？いや、僕はちょっとわからなくて、一票が、ググったんですよ、僕、一票の重さを。一票って成人男性が1年間で消費する量らしいんですけども、それが60キロらしくて、向井さん60キロ背負って、あれやってたと。いや、めちゃくちゃすごいよ、向井さん。いや、僕は信じたいね、この話。やっぱ向井さん、これ嘘、なんか持ってるとか僕は言いたくない。し、言ってる人いたら、ちょっと僕は糾弾しますよ、僕は。駆けつけるよ。そんなことないぞって。言いたくなるぐらい、ちょっといい話でしたね、あれは。素晴らしい。やっぱ60キロ背負ってる演技、皆さん見てほしいよ。で、この60キロ、あんま僕ピンと、まあ、とにかく重いっすよね。そうね、ちょっと調べてみたら、ドラゴンボールの一番初め、少年悟空とクリリンが亀仙人の元で修行しましたけども、その修行で、亀仙人のあの亀の甲羅を背負って生活をしなさいみたいな。何でしたっけ、なんか、牛乳配達、新聞配達かなとか、そういうに、日々の仕事をしたら、めちゃくちゃ、なんか、基礎体力が上がって、パワーアップするよ、みたいな話ありましたけども、あの亀の甲羅で20キロらしいんですよ。あの後、だって、悟空クリリン、めちゃくちゃ跳躍力上がってましたよ。ぴょーん言うて、4、5メーターぐらいジャンプしてましたけども、向井さんその3倍を背負ってるんで、とんでもないよ、これ向井さん。アスリートよ、もう。だって、体力的に言ったら。いや、このやっぱ、向井さんのフィジカルモンスター、確かにでも、やっぱ、向井さんのパワーはありますから。そんななんかやっぱね、驚いちゃダメ。当然でしょ。ちょっとしんどかったぐらいで済む話ですよ。でも僕は衝撃を受けましたね。60キロ背負ってる。し、やっぱその監督がやっぱすごいですよね。やっぱ60キロ背負わすっていう、あんな画面の後ろの方でほぼ映ってない状況で、空っぽでもいいのに、中身。でもやっぱ60キロ背負わそうって米。いけっていう、この、黒沢イズムと言いましょうか。あの、黒沢明さんも。ねえ、何でしたっけ？家のセットとか？家のシーンで、タンスとか？タンスとか別に空っぽでもいいのに、ちゃんと中身入れとけよみたいな話ありましたけど、そこがやっぱ演技につながるからみたいな。それで結構ね、困らせたみたいな話ありましたけど、てかまあそれがいるんやっていうね、とにかく。映らんくても生活してんねやから、中身入れとけよっていう。それに黒沢さんかもしれない。僕の衝動を取った人、ひょっとしたら、黒沢イズム継承者ですね。ぐらいですか。もう関係ない話出るよ。ね、皆さんググって早く、僕の衝動の人のウィキペディア、多分、死人の侍の助監督やってるから、早くググって、頼む。ぐらいですか。あと、まあ、見ましたよ、僕の衝動のミュージックビデオ。いや、めちゃくちゃいい。初めて見ましたけども、僕。めちゃくちゃ良かったですね、僕の衝動のミュージックビデオ。ヨダちゃんね、ちょっとあのヨダちゃん見ましたか、皆さん。あの、巫女さんみたいな格好してるヨダちゃんのやつ。いや、ちょっと、これは、ボケでも何でもなく、みんな思ったはずよ。ヨダちゃんが一番神に近い存在ではないかなって。もうそれすなわちもう卑弥呼説濃厚ではないでしょうか。やっぱあのヨダちゃんがちょっと 神々しいとはよう言いますけども、あれは神々しいでしょう。あのヨダちゃん、これがやっぱ巫女ってこういうことでしょう。もうようわからんけども、やっぱ神に近いものよ絶対。やっぱね、鹿の島だけありますよ、やっぱヨダちゃんの地元。そう、その鹿の島に、あの、卑弥呼の、卑弥呼説ありますよね。奈良説、九州説と奈良説がありますけども、まあ、すごい奈良説が有力とされてますけども、僕はもう九州説が一番強いよ。福岡説ね、それも。鹿の島説よね。そう、鹿の島に、何でしたっけ、その、卑弥呼の時代のあれよ、教科書に出たやつ、金の、ね、漢の国からの贈り物みたいな、和の名の国として認められたみたいな、何でしたっけ、なんか金が鹿の島から発見されたでしょ、ヨダちゃんの地元から。これ絶対ね、もうヨダちゃんは卑弥呼のね、末裔と僕はもう言いましょう。ちょっと戦いたいよ、僕、そういう論客たちと。邪馬台国、奈良建設って言ってる奴らと僕戦いたいね。やっぱあの、僕の仕事見たら一発なんですから。あの、ねえ、巫女さんの格好してるヨダちゃん見たら、あ、これはもう確定って、確定演出って絶対言うよ。虹色って絶対言うんで、戦いたいですね、僕は。いや、そうね、だからあれ一発で邪馬台国をもちょっと教えてくれたっていうね、僕の衝動、素晴らしいミュージックビデオ。主役の伊藤リリアちゃんも良かったね。すごいいい感じでした。なんか、ほんまなんかパッとせえへん農民の子から、めちゃくちゃなんかやっぱ、ねえ、その主役やから、切り替えというか、言葉が出ないですね。そういうなんかシンデレラ的なパッとする感じありましたね。よかった。まあぐらいですか。まああとは帰り道は遠回りしたくなるは、そのカズミンのね、天才的なまたおしゃべりが聞けてよかったなーぐらいですか。で、まあミュージックビデオ見返したらあれですよね、ラスト美大に行ったなーちゃんが、アイドルになったなーちゃんへこうありがとうってスケッチブック書いてましたけども、あれいいですよね、小松さんって、僕があのねポッドキャスト上で言ったら小松さんがあれダサいってね切り捨てるように言ったやつ、あれを思い出しましたね僕は。実際まああのライブでね、卒業コンサートで同じことかん、あのアリーナ席がやってましたけども、あれをね、一連のあれを思い出しましたぐらいですか。今週は、来週もねミュージックビデオ後半戦があると思うんで楽しみにしたいと思いますけども、微妙に喋りすぎましたね。ちょっと、欅坂のね、あれ、僕たちの嘘と真実話したかったんですけども、ちょっと微妙に時間が足らない。ですね。乃木動画もね、始めましょう。ちょっと次回から、乃木動画のコーナー始めましょうよ。みんな見ましょう、乃木動画。入ってますかね、乃木坂のあれ、サブスク。とりあえず僕あれ見たいんですよ。お見立て会がね、僕すごい気になるんで。まず一期生のお見立て会から、僕は見たいと思いますけども。お便り行きましょう、お便り。お便りいただいたんでね。もうお便りを答えて、何かを深めていけたらなと思いますけども。いただきました。そういえば以前、対決企画を募集してた時に、お蔵入りさせてしまったネタがありましたので、たまに送ります。は？話題があまりない時に使ってください。第1回は、笑い声選手権です。僕の優勝はひなちまです。755で、純のいたずらに笑い転げているチマは天使でした。ジジイさんの優勝は誰ですかといただきました。ありがとうございます。ちょっとあれですね。乱文がありましたけども、これは見逃さない、ジジイは。はぁってもう一回。 言っちゃうんで、やっぱそこみんなに反芻しようし、もし送るならば、もうジジイはもう言うぞって、その辺、優しさなしに、何これって僕はもう言うと思うんで、まあまあ気兼ねなく送ってほしいんですけども、笑い声ね、笑い声選手権、チマね、75個のチマが良かった、たどり着けなかったですね、僕75個登録したんですけども、一応ひなちまのなんか見ましたよ、見て、なんかよくわからなかった、たどり着けなかったですけど、もうひなちまの笑い声はいいですね。うん、いい、ひなちまの笑い声はいいですね。いや、笑い声ね、ジジイはそうね、北野さんかな、ジジイの品格はやっぱ無邪気な感じいいですね。北野日向子さんの底抜け感がいいですね。底抜けアラインな感じがいいですし、まああとね、そう、工事中に戻りますけども、あの時の北野さんが気を抜いてたんかわからないですけども、めちゃくちゃ猫背やったんですよ。巻き型猫背だ、猫背って言うんですか、巻き型猫背ってわかりますかね、こう肩を寄せてもう猫背になってる、もう典型的な L みたいな、デスノードの L みたいな座り方してる、あの北野さんめちゃくちゃ良かったですね。僕猫背の女性が好きかもしれない。なんかこう新しい何かを発見できますね、アイドルって。今まであんま考えたこともなかったようなことを改めてこう新発見できる醍醐味みたいなものを味わいましたね。ちょ、皆さんどうですか、ちょっと巻き型猫背をもう一回見てほしい。あの北野さんめちゃくちゃ良かった。うん、なんかほんまなんか、あ、インドアな日常過ごしてるんやなっていうのが垣間見えて僕は良かったですね。嘘偽りないなと、この子。そうね。うん。笑い声ね。あとまあやっぱカズミの笑い声もいいですけどね、豪快な感じ。めちゃくちゃ引き笑いするやつ。ほんまに赤字はさんまさん超えてるぐらいの、令和一の引き笑い。カズミもいいですし、笑い方。あとは、やっぱ大笑いしてる子、そうね、なんかズンナとかか。ズンナも豪快ですもんね、笑い声。うん、いいですね。けどこう対極的にあやねちゃんとかすごい口を押さえて笑えてるのも可愛いですね。笑ってるやつも、アスカちゃんもやってるかな、口を押さえて笑ってる感じもいいですね。どうですか、こんな感じじゃないですか。もう出尽くしたでしょ。出尽くしたわけでもないけども、そう、うふふふふ型ですね、あやねちゃん。ランゼさんもね、寺田ランゼさんも文字にするとウフフフフ型ですね。うん、ウフフフフ型誰がいますかと。あ、つつやめちゃんとかね、ウフフフフ型ですね。豪快じゃない対局にいる感じですね。あとはどうですか。ぐらいでございますかね。以上でございました。ありがとうございました。ちょっとごめんなさい。ちょ、ジジイのなんかダメでしたね。勉強不足でございましたけども。今回は以上ですか。ちょ、みんな見てほしい。欅の映画。あれめちゃくちゃ良かったぞっていうのを言いたいんですよ、僕は。なんかね、見てほしいなと僕は思いますね。まだ全然間に合うと思うんで、僕たちの嘘と真実絶賛上映中でございますんで。あとはね、あとは今週の土曜ね、土曜かな、土曜の夕方5時6時ぐらいに僕ちょっとゲーム実況やると思うんで、ぜひ見てほしいね。ジジイの品格がフォールガイズ、今めちゃくちゃ流行ってるバトルロワイヤル系ゲームがあるんですけど、それを1位取るまでやり続けるっていうのをやるんで、 ご時間が、お時間ございましたらね、ぜひ見てください、ジジイが。ま、でも言うてもジジイはね、この、乃木坂岡中のほんとゲーム担当でございまして、おそらくま、10分15分で終わると思うんで、瞬殺で、初見で、1位、なってやるぞっていう。あれです、ああ、そうよ。あの、マイアンがね、やられてましたけども、YouTube。マイアン YouTube 見てます、皆さん。ちょっとあれはもう、反則じゃないですか、ただのあんな YouTube。もう勝ちに行ってると言いましょうか。ここでも1位になろうとしてるやんっていう、あの、マイアンが、すごいですよね。あの、バッティングセンターのやつから始まり、料理やって、ゲームやって、で、編集は多分、あの、乃木坂工事中のスタッフがおそらくなんか関わってるであろう。編集の感じ、音の、効果音の入れ方とか。いやいやいや、もう、とんでもない。マイアンのやつが。すごい。マジでなんかテレビが乱入みたいな感じがいいですね。YouTube の世界に。うん、テレビが本気で仕掛けてる感じが。テレビ代表みたいなとこありますもんね。マイヤーがちょっと。アイドルの中へと。どこまでいけるか、どこまでいけるかっていうか、まあ、再生回数ももう、ぐん抜いてるでしょ。見てないですけど。ねえ。えげつない。まあ、そのマイヤーもやってたフォールガイズをね、ジジイ。まあ、マイヤークリアできなかったけども、ジジイがほんと敵討ちとして、まあ、10分15分で終わると思うけども、よろしければね、見ていただけたらなと思います。ぐらいですか、今週は。ね、ゲストを募集します、このポッドキャストでは。毎週言っていこう。何かね、ジジイの品格と一緒に工事中の話ができる方を募集しています。もしくは、こう、乃木坂好きな、もういいよ、次戦多戦は問わない。だから多戦でもいいでしょ。この人乃木坂好きらしいですよ、で、ジジイ動くんで、やっぱそこの、そこでこう、ジジイ動けると言いましょうか。でも、ジジイ自発的には動けないですけども、そういう垂れ込みがあったら動ける人間でございますので、まあ、次戦多戦は問わないんでね。我こそはっていうことが、方がいれば、ジジイの品格の、またはね、乃木坂岡中のツイッターにね、ご一報いただけたらなと思います。以上でございますか、今週は。山崎怜奈さんはすごいですね。あの人の売れ方がなんか、もう類を見ない売れ方をしてますね。とんでもなくないですか、山崎怜奈さんが。もうテレビ引っ張りだこ、一番忙しいんちゃいます、今ひょっとしたら乃木坂で。ぐらいなんか、毎週テレビ出てますけど、大丈夫ですか？もう、だから出るんじゃいます？山崎怜奈さんの自己啓発書みたいな、ビジネス書みたいなのが、もう間もなく出るでしょ、絶対。ぐらい売れてるよ、あの人。やばい。メディア王ですよ、もうこれは。山崎怜奈さん。メディア長者。いや、これなんかマジで、次のシングル選抜入ってへんかったら、何か作為的なものを感じるぐらい売れてますよ。おかしいよ。これでなんか入ってへんかったら、何かやらかしたと僕は思ってもいいんちゃいます？山崎怜奈さんは運営に対して、とんでもないほんま、花瓶割ったとか、社長の河野さんの花瓶割ったとか、それぐらい悪いことしてると考え、裏ではね、やってると考えていいんじゃないかなと思います。今週は以上にしましょう。ありがとうございました。